聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書20章の30節31節をお読みします。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。本日は世の中があたかも地獄のようにこう朽ち果てていく、ひどく朽ち果てていく中で神様がくださる命についてのお話です。ある方に本を、流行りの本を紹介されて読んでみました。修法の お知らせのところの一番下に参考図書として書かせていただいたものです。大阪市立大学で教える斉藤光平先生が書いた人神性の資本論という本です。こちらにあります。売れ筋の新書で1122円というものなんですけれども、読んでみますと、これまで見逃してしまっていたんですけれども、私たちの住む先進国の豊かさの陰で、実は発展途上国には私たちが豊かになればなるほど悲劇が起こる、そういう厳しい指摘がここの本に記されています。私自身、ある衣料品店で、家で着る普段着としてのスウェットシャツを買ったんですけれども、価格は2000円でした。どうしてそんなに安くシャツが買えるのか。斉藤先生曰く、シャツの原料綿花はインドで栽培されているそうですけれども、低賃金でインドの農家が汗水流して摂氏40度の暑さに耐えて、やっとの思いで綿花を栽培している。今はその綿花の種は遺伝子組み換えの種になっていますので、つまり強い農薬をかけても枯れないものですので、毎年新しく種を買い入れなければならない。遺伝子組み換えの種は次の年に持ち越して使うことができません。で、なおかつ同じその会社から農薬や肥料も購入しなければならないというシステムになっています。昔と違ってたくさんの現金が必要になっています。それは天候不順で収穫が乏しくなった場合には、借金の返済が不能になってしまう、債務超過になってしまう、廃業しなければならないということまで意味する農業のやり方に変わってきています。で、これが資本主義だというのです。別の場所で私自身ドキュメンタリーの映画を見たことがありますけれども、遺伝子組み換えの大豆を育てているインドの農家のことでしたけれども、収穫が乏しかった。で、その方は農薬を大量に飲んで自殺したという葬儀の場面を報じていました。綿花の場合も同じだと思います。私たちは自分たちが握っている現金で2000円という値段で綿花、木綿でできたシャツを買うことができて、ある意味豊かさを味わうことができますけれども、それは栽培している人たちに過酷な環境を強いた上で成り立っているということが書かれています。またスーパーで買うお菓子に関しても同じような構造です。 パーム油という油が使われていることが多いです。安くて酸化しにくい油、お菓子とかにはもってこいだという油ですけれども、これを先進国に輸出するためにマレーシアやインドネシアという国々では熱帯雨林を切り開いてヤシの木を栽培しています。しかしどうしても儲けようとするとやりすぎて土壌侵食が起きて肥料や農薬が河川に流出して、結果川魚の数が魚の数が減ってしまっているそうです。地域の人たちは川から魚を取って食べてタンパク質を得ていましたけれども、魚が減ってしまったのでお金を出してお肉や魚を買わなくてはならないようになりました。でもお金っていうのはそれまで魚の分は必要なかったわけですけれども、追加でお金を稼がなければならない。どうしたかというと、野生動物を捕獲する、例えばトラとかオランウータン、そういう絶滅危惧種の違法取引にまで手を染めることによって自分たちが生きていくという選択をしたそうです。私たちの先進国の豊かさの裏では、途上国での搾取、資源の収奪、環境負荷の押し付けが進行している。そして私たちのこの経済システムに生きる以上は、途上国の現場が苦しめば苦しむほど先進国の私たちが儲かる、豊かになる、そういうシステム化された、構造化されたいじめ、地球規模でのいじめが資本主義ではないか、そんなふうに書かれています。栃木県の那須塩原のアジア学院というところに行きますと、アジアやアフリカから多くの留学生が9ヶ月そこで学ぶわけですけれども、日本企業のせいでどれほど彼らが苦しんでいるかというのを毎日耳にすることができます。で、私自身十分認識できなかったのは、それが資本主義というシステムの構造によって起きるのだと。私たちが豊かになればなるほど途上国の人たちは苦しんでしまうのだ、苦しむのが避けられないのだというのが分かったのは先ほどの本を読んでからです。気づかなかった自分がとても恥ずかしい、大変なショックを受けました。ほんの数年前までは世界は西と東に分かれて争っていました。で、旧ソビエト連邦が掲げる共産主義とアメリカ合衆国が中心になって掲げる資本主義の戦いをしていました。で、ソ連というのは物が悪いし、サービスも悪いし、人間の欲望を、人間の必要を満たしてない、社会が発展しない、やっぱり資本主義がいいねっていうふうにみんなで言っていました。人間の欲望を満たすために、あれが欲しい、これが欲しいっていうのを、そういうのを肯定的に受け止めて努力し競争する、そういう資本主義が社会を発展させていいんだってみんな信じてました。しかし実は私たちが気づかないところで、豊かさを味わっているところで、実は構造的に発展途上国の人たちが低賃金で働き、また自然環境が破壊されというのを耐え忍んできたというのが私たち目には入ってきませんでした。状況が変わったのはこの20年ぐらいのことだと思います。発展途上国の苦しみがだんだんと豊かであったはずの先進国にも見えてくるようになったのです。外国での弱い者いじめでは、儲けが足りなくなったという大企業が国内の弱い人たちを狙い撃ちにして 賃金を切り下げるということになりました。産業と国が一体になってそんなふうにしてしまったわけですけれども、それは日本だけでなくて全世界同時にほぼ同時に起こったと思います。アメリカ合衆国では稼げない白人が大量に生まれて、トランプ大統領の支持者にこうなっていくということが起こりました。韓国や日本でも非正規雇用という、派遣やアルバイトという形での人たちが大量に生まれました。頑張って働いてるのに十分な収入が得られない、そういう若者が大量に生み出された、そういうのを20数年前から私たちは経験しました。で、一見服装などの外見から、あ、この人はお金が足りないんじゃないかみたいなことはなかなか見えてきませんけれども、格差社会というのは着実に進行していまして、それが世代を超えて連鎖する世代間連鎖がもう避けられないような事態に発展してきています。私たちの国がこの150年間国を挙げて取り組んできた資本主義というシステムですけれども、終わりのない競争と自己責任による豊かさの追求、これがついに馬脚を表すに至ったんではないかと思います。資本主義の結果、私たちは豊かさを求めて家族を犠牲にして頑張るということをしてきましたけれども、豊かさよりも貧困と破壊が世界に忍び寄ってきているというのを実感しているところです。本を書かれた斉藤先生曰く、資本主義の原動力というのは自分が満たされていないという感覚、希少性の感覚というか欠乏感と言えると思います。理想や夢や憧れを実現するために少しでも残業してお金を増やして欲しいものを手に入れよう、そういう欲求、物質的欲求、金銭欲が資本主義を支えてきた。しかし、ところが消費生活での憧れとか夢っていうのは、実際のところは大きな会社がマーケティング販売という形で人工的にこう作り出していったという側面があります。食べ放題を楽しむ、シーズンごとに服を捨てて新しいのを買う、ブランドでなくても同じ服を着れるのにわざわざブランド品を買う、そういう際限のない物質的な欲求に私たちは気づかない間に踊らされて、たくさん働いて、その挙句にかえってちょっとずつ貧しくなっていくというのを体験しています。本来人間を豊かに幸せにするのは、そういう物質的な欲求から自由になること、地域の方々と文化芸術友情スポーツを楽しむこと、家庭で愛情を分かち合うことではないだろうか。本当に豊かになるために経済成長に頼るのをやめようと、一層のこと資本主義システムをやめてしまおう、現金とか大きな企業に頼るのではなくて、地域での助け合い、相互扶助によって支え合う社会、経済発展に頼らない共生社会を作っていきましょうというふうに斉藤先生は提案されています。で、この考えは実は聖書の教えに深く通ずる部分があります。第一テモテの6章ですけれども、金銭欲は諸悪の根源だ、第一テモテの6章10節にそのように書かれています。私たちの教会はこの諸悪の根源と聖書が指摘する金銭欲を原動力とするようなシステムに注意をしなければなりません。金銭欲によって出来上がったシステム、それは 諸悪の根源といえるような闇の力によって支配されているシステムだということも言えます。私たちの欲望を欲求をそのまま、肯定するから正しいことだというふうにするから社会が発展するのだとかつて、考えてきましたけれども、やっぱり聖書は正しい。金銭欲が諸悪の根源、それを利用して社会が発展する、そこに嘘があるっていうふうに聖書は教えています。やっと今になって私自身それを理解できるようになりました。資本主義、実はこれはとても危ないシステムだったのだということがを気づくわけです。新約聖書の一番最後にヨハネによるヨハネの黙示録という、書物があります。その18章で全世界が終わるときに何が起こるのかというのが書かれています。18章、ヨハネ黙示録18章、倒れた大バビロンが倒れた、そしてそこは悪霊どもの住処、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた忌まわしい獣の巣窟となった。すべての国の民は怒りを招く彼女のみだらな行いのぶどう酒を飲み、地上の王たちは彼女とみだらなことをし、地上の商人たちは彼女の豪勢な贅沢によって富を築いたからである。大バビロンというふうに書かれていますけれども、当時のユダヤを苦しめていた、旧約聖書でユダヤ人を苦しめていたバビロン、それを輪をかけて大きくした恐ろしいものが最後に倒れるというふうに言っています。汚れた霊がそれを支配しているということが書かれています。そして全ての国民がそのブドウ酒を飲んだっていうんですけれども、この大バビロンを資本主義と考えるとすごく分かりやすくなります。全ての国民が資本主義に手を染めた、地上の王たちはそこから甘い汁を吸った、地上の商人たちはその豪勢な贅沢によって富を気づいた。人類の歴史、過去200年にわたってこれが行われていた、その歴史そのものを黙示録18章が記していると思います。資本主義は天地創造の神が人間と自然に与えた命を食い尽くすことによって、神が与えた人間と自然に与えた命を資本主義が食い尽くすことによって、こう社会はある意味発展しました。しかしそこには大きな矛盾があって、この世の終わりになると天地創造の神様がこれをご自身の力で打ち倒すのだと私は理解しました。では斉藤先生がこう書かれた通りに資本主義を打ち倒して、地域でそれぞれ支え合う、現金に頼らない社会は本当に実現するのか、ヨハネの黙示録のこの部分を読む限りにおいてはそれはなかなか難しいと、資本主義がしばらく世の終わりまで続くんではないかということを暗示しているように思います。みんながみんな闇の力に取り込まれて現金を握ることの魅力をに逆らうことができないからだろうと思います。このまま私たち今のシステムを維持していくのであれば、経済システムをそのまま維持するのであれば、タコが自分の足を食べるかのように、神様がくださった命を私たちが食い尽くして自滅の道を歩むことになるんではないかと私は勝手にですけれども悩んでいます。地上世界が地獄のように少しずつ少しずつ地獄のようにこう貧しいところに変えられ苦しいところに変えられるのではないかと感じてしまいます。しかし神様はこういうあり地獄のようなところから 人類を救い出すために救い主イエス・キリストを送り込んでくださいました。人類が闇の力を拝んだ結果招いた罪というものを帳消しにするためにメシアであるイエスは十字架にかかって恥ずかしめを受け私たちの身代わりとなって死んでくださいました。人の罪を帳消しにするそういうとってもいいことを救い主はやってくださいました。でその方を信じる人は救い主がいいことをしてくれたという理由で命をもらえることになったのです。自分たちが何かいいことをして、あ、自分たちでこういいことをして罪滅ぼしをして良くなるわけではなくて、自分たちにそんなことがする力がないから代わりに神様の御子がやってきてとってもいいことをしてくださいました。旧約聖書に、生贄を捧げる礼拝というのはたくさん出てきますけれども、それを救い主イエス様はご自分の体を持って自分が神様に対する生贄になって人の罪をなくすために神様の怒りを受けて自分が生贄になるために十字架にかかってくれました。そして先週お祝いしましたけれども、イースターという救い主の復活が2000年前に起こりました。神様がそのメシアを死の淵から救い上げてよみがえらせてくださいました。そのことによって私たちも死んだ後に生き返るんだ、イエス様の十字架によって罪許された人は新しく命をもらうんだということがよくわかるようになりました。闇の力は資本主義という社会制度を通して神様がくださった命を食い尽くしていきます。しかし天地創造の神様は闇の力に騙されて命を失っていく人間に救い主を通して再び命を与え、また生かしてくださいます。使徒ヨハネという人物が救い主の十字架と復活、その最後の1週間を綿密に文書に残してくれました。これがヨハネ福音書の後半部分です。そしてこの書物を記した目的を先ほど読みましたけれども20章の終わりに書いています。30節31節、この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。これを記したヨハネは救い主がなさったことをすべてを記録するのであれば本の量があまりにも増えてしまって、もし地球全体が本棚になったとしても世界はそれを収めきれないであろうと、その続く21章に記しています。ヨハネ福音書で記したことは救い主がなさったことのごく一部でしかありません。しかしそれを記したのは私たちが、救い主が神の子メシアである、イエス様が神の子メシアであるということを信じるため、また資本主義の中にあってお互い命を削り合うという現実の中に生きていたとしても、でも許されてイエス様の名によって神様から新しく命を受けるためだ、そのために私は書いたんだというふうに本人が記しています。闇の力は働いて私たち人間の命を削り取っています。しかし神は人を許して新しい命を与えてくださいます。 金銭欲に振り回されとされると私たち自身は罪を犯して死を自分の死を招くものとなりますけれども、もし神様に向き変えるのであれば、向き直すのであれば、許されて新しい命を得ることになります。闇の力に支配された資本主義のシステムはこれからもますます威力を発揮して人類を苦しめていくだろうと思います。しかし神様は苦しむ人類を憐れんで、救い主を通して人を死から救い出し命を与えてくださいます。今年度も多くの方々がこの救い主メシアを信じることで闇の力と資本主義の罠から救い出されて、神様の命、神様の豊かさを味わう一年となりますように、私たち自身も周りの方々に良い知らせを伝えていこうと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。社会が豊かになってほしい、自分も豊かな生活をしたい、そう思って何十年と私たちは歩んできましたけれども、自分たちの目には見えないところで発展途上国の世界の片隅で弱い人たちが苦しんでいることが自分の豊かさの結果であると気づくことがありませんでした。しかしあなたがおっしゃる通りに、金銭欲を原動力とした今の社会システムはどうしても闇の力に支配され、弱い人から命を食い尽くされ、苦しい環境で生きていかなければならないように、世界は暗くなってきています。その闇の力が私たちの足元にも忍び寄ってきています。どうぞ私たちを救い出してください。イエス様が十字架にかかって死なれ、そのイエス様をあなたがよみがえらせてくださいました。その方を信じることによって私たちは命を得、現金がもたらす幸せではなくて、あなたがくださる幸せで生きていくことができるようになります。頑張って現金を稼いでも世の中に幸せが増えることは稀です。しかし私たちがあなたに向き直るときに、あなたは天国から下ってきて、天の窓を通してたくさんの豊かさを私たちに、幸せを注いでくださいます。どうぞ捉えてください。この良い知らせを周りの方々に伝えるものとさせてください。救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。